広報葉山、令和5年、2023年10月号、ナンバー643、令和5年10月1日発行、編集発行、葉山町制作課、郵便番号240-0192、神奈川県三浦郡葉山町堀内2135、電話046-876-1111、ファックス046-876-1717、開帳時間平日8時30分から17時。特集、葉山町の文化財、地域の宝を継承し、葉山を思う心。表紙写真。表紙は、旧足立家別邸で暮らす柴田さん。説明。柴田さんご一家、若いご夫婦と二人の可愛らしい女の子が、ご自宅の旧足立家別邸をバックにして、前庭の芝生でにこやかに立っています。バックの文化財になっているご自宅は、赤茶の屋根に白い壁の2階建ての大きな洋館です。白い壁の大部分に白い格子の窓枠とそれを囲む赤茶の木の装飾が施され、重厚感の中にもモダンな明るさが感じられる建物です。建物の周りには植栽が施され、サルスベリがピンクの花を咲かせています。説明終わり。今月の目次。特集記事2ページ。決算の概要6ページ。葉山ニュース9ページ。町からのご案内18ページ。伝言版20ページ。町長コラム23ページ。広報葉山の音声版はお問い合わせください。特集、葉山町の文化財、地域の宝を継承し、葉山を思う心。写真があります。説明、旧足立家別邸の前景をやや右斜めから写しています。歴史を感じさせる大きな洋館です。主な部分は2階建てで、左右に平屋が続いています。前庭は広々とした芝生になっていて、周りには何本かの大きな木が植えられています。写真終わり。令和4年、国登録有形文化財に、旧足立家別邸母屋、堀内。昭和8年、王子製紙取締役だった足立忠の別邸として竣工。早稲田大学の大隈記念講堂や日比谷公会堂の設計に携わった佐藤浩一によって建設されました。日頃一般公開はしていませんが、11月には人形展を企画されています。詳細は、QR コードがあります。日本の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な財産である文化財。土地の歴史や文化が色濃く反映されていることから、地域の宝であり、後世に文化を伝える文化の架け橋と言われます。町内の国登録文化財で唯一、そこで暮らす柴田大輔さん、ゆいさん、表紙写真にお話を伺いました。積んだきっかけは？偶然インターネットで見つけました。アンティークの持つ本物の魅力が好きな私たちにとって、住める家として残っていることがまず驚きでしたね。大輔さん。 この家の魅力とは？日々暮らしながらも、間取りや窓の位置など、すべてが考え抜かれていると感じます。和室を洋間にした方が便利かと思ったこともあったのですが、今は建築家の意図や建物にとっての理想的な姿を考えています。ゆいさん。大変なことはある？古い家ならではですが、常にどこかの修繕を検討しては工事しての繰り返しです。大輔さん。不便でも住む理由は？私たちが生まれる前からずっと葉山にあるこの家も、町の文化の一部であり、その文化を大切にしたいからですかね。町民の皆さんからも葉山が大好きだと伝わってきます。大輔さん。今後の継承について、この十数年で価値のある古い建物が多く取り壊されていると聞きました。住んで継承することができると若い人にも知っていただけるよう、今後も発信していきたいです。ゆいさん。和室の写真があります。西洋風の外観からは分かりづらいですが、和室も多くあり、建設当時の生活が感じられます。修繕前と修繕後の写真があります。修繕前、左と現在の食堂。建築家オリジナルを大切にしながらも、暮らすための修繕を重ねます。写真終わり。広報担当者による取材メモ。文化財を意識したことはありませんでしたが、誰かが行動しなかったら継承されない、なくなってほしくない葉山の風景を私はたくさん知っています。柴田さんの苦労がありながらも葉山を大切に思う心は、私自身にもあるのではないかと気がつきました。私にできる行動は、文化財を知ってもらうことだと考え、今回の取材に取り組みました。制作家、宮崎。専門家にお聞きしました。文化継承のため、私たちにできることは？水沼よしこさん。葉山町文化財保護委員会委員。関東学院大学名誉教授。工学博士、一級建築士、大事に思う心が継承につながる。文化財は登録されたその瞬間から文化財になると思いますか？いいえ、登録される前までも地域の人々に大事にされてきたもの、みんなが大切だ、残したいと思うものが文化財であり、地域の宝です。あなたの住む地域で大切にされている歴史はありますか？建物でもお祭りでも構いません。それがなくなってしまったらどうでしょうか？文化は一度失ってからは取り戻せないもの。しかし、歴史のある建造物の修繕などには多額の費用がかかることも事実です。もし、今あなたが大切にしている地域の歴史があるのなら、知っているから一歩踏み出して、関心を持つこと、そして継承のためのイベントなどに参加して応援することをしていただきたい。それが歴史を紡ぐ一歩になるのです。あなたも葉山の物語の一部です。町内の文化財を見ると、様々な主人公が葉山で過ごし、この町の景色や文化を愛したことがわかります。別荘文化が取り上げられる葉山ですが、町民の暮らした町家も古民家もなくてはならない文化です。皆さんが過ごしている今も、先人たちの愛した葉山の物語の一部、町民の皆さんそれぞれが、大切にしたいものを感じ、 考えていただけたらと思います。山口芳春と吉田磯谷、二人の芸術家による競争。競争は共に作る。山口芳春記念館、旧山口芳春邸の母屋と画室は、令和5年2月に国登録有形文化財となりました。学芸員による解説付きの庭園ツアーや定茶会、展示については、記念館ホームページをご覧ください。QR コードがあります。未来に残したい芸術作品。山口芳春邸は、芳春が自邸として購入後、画室をはじめとした増改築を建築家吉田磯谷が手掛けました。その二人の芸術家によって、葉山に作られた空間を未来に残したいという気持ちから文化財登録に至ったものです。日々の修繕についても、磯谷が使っていた工務店、庭の管理も当時からの造園業者にお願いするなど、技術を受け継いだ職人の方を信頼してお願いしています。今年の夏は夏休みの研究で、一人で来館したお子様もいて、大変嬉しく思いました。この場所は、これからも町民の皆様と共に守っていきたい文化の一つです。芳春の作品とともに、空間自体に癒されに、老若男女の皆様、ぜひお越しください。美を追求した配慮が各所に、画室の大きな窓や引き込み式の建具など、画家にとって大切な光を効果的に感じられるような配慮が各所にされています。庭園には様々な花が色づき、これからの季節は紅葉も楽しめますよ。お話ししてくれたのは加藤康成館長。葉山特別見学会。山口芳春記念館、葉山潮彩博物館、県立近代美術館葉山を学芸員がご案内します。日時、10月27日金曜、9時30分から14時30分。費用無料、定員30人抽選。申し込み、はがきかファックス、875-6192で、住所、氏名、年代、電話を10月13日金までに、一式2320、山口芳春記念館、葉山特別見学会係へ。問い合わせ、山口芳春記念館、電話875-6094。町にある国登録有形文化財。町内には国指定文化財1件、長江桜山古墳群、国登録有形文化財9件、県指定文化財3件、町指定文化財65件があります。4ページまでで紹介した旧足立家別邸、山口芳春記念館、母屋画室を除く6件の国登録有形文化財を紹介します。町の文化財一覧はホームページ、QR コードがあります。日陰茶屋本店、客室等。江戸時代から続く老舗茶屋は、明治中期に葉山が海浜別荘地として栄えたことに伴い、文人や名士でにぎわいを見せた。日陰茶屋本店石倉。大正10年頃に建築され、外壁に用いられている房州石や、2階開口部の上部にある家紋をデザインした装飾が特徴。 イエズス公助会修道院旧館。旧東伏見宮葉山別邸。東伏見宮頼人親王の別邸として、大正3年に竣工。関東大震災以前に遡る皇族別荘は、この旧東伏見宮葉山別邸のみ。許可なく見学はできません。旧家地邸。家は加える、地は地球の地。三井物産、初代ロンドン支店長を務めた加地俊雄の別邸。フランク・ロイド・ライトの愛弟子である遠藤新太による設計。一般公開はしていません。旧金子健太郎葉山別邸米寿荘。大日本帝国憲法起草者の一人である金子健太郎が最晩年に設けた住まいとして、葉山の別荘史の中で重要な建物。一般公開はしていません。旧金子健太郎葉山別邸恩師松荘。明治20年代に海沿いに設けた別荘が御用邸付属邸建設に際し、大正11年頃に移転するという歴史を反映する建物。一般公開はしていません。文化財パネル展&講演会。文化財パネル展図書館。期間10月31日火曜から11月26日日曜。内容、町内の文化財を写真とともにパネルで解説する展示です。関連書籍も展示します。文化財講演会、旧山口芳春邸の歴史的価値。日時11月25日土曜、14時から16時45分。場所、図書館2階ホール。定員60人、抽選。講師、水沼よしこさん、関東学院大学名誉教授、渡辺博之さん、水沢公務店。申し込み、町ホームページからか、ファックス、はがきで、講演会名、住所、氏名、電話番号を、生涯学習課まで。締め切り、10月31日火曜17時。問い合わせ、生涯学習課、内線7233、QR コードがあります。